普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。8月25日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。なんですがね、タイトルの通りですけども、夜道のお気楽ライブということで、現在ね、これ、収録している時間、まあ生配信してますけども、時間は8月24日金曜日の21時20分を回ったところですね。はい、あ、ゆかり兄さんこんばんは。ワン、まるともさんこんばんだ。クソ2番ということで、いや2番でも嬉しい、ありがとう。ゆかりん兄さん、ちょうど CM 中、19番目のカルテを見ながらということでね、お聞きしてますよ。はい、トマさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。はい、TKO トリオ、そうですね、TKO トリオ、いつもありがとうございます。本当にね、もう感謝感謝でございますよ。はい。なんですけどね、まあ、今日、日曜日なんですけど、夜ね、歩いてるわけですけど、仕事帰りです。はい。いやいやいやいや、本当ね。まあ疲れますが、まあこの話はね、ちょっと今から話しながらお伝えしていきたいと思います。仕事頑張っての帰り道、少しね10分程度お付き合いいただければと思います。そんな感じでね、今日は夜道のキラブクライブをしながら、スリグスシングスをね、お話ししたいなというふうに思います。今日もね、とってもいいことがありました。いいことを見つけることができましたね。スリグスシングス、ポジティブ心理学の父、アメリカの心理学者マーティン・セリグマンの提唱したワークですね。毎晩寝る前にその日にあった良いことを3つ書き出す。その良いことがなぜ起こったのかを考える。これを1週間続けるだけで幸福感が持続すると報告されています。ということでね、僕もね、僕自身のメンタルヘルスのために、そしてまあお聞きの皆様のメンタルヘルスに少しでも役に立てればと思い、まあこのお気楽ライブの中ではスリグスシングスをね、やっていければなというふうに思ってますけども、今日はね3つどんなことがあったかというとね、まあ、1つ目はね、会えるって嬉しいねってね、タイトルでもつけましょうか。そんな感じのことがありました。何があったかというと、本当にそのままなんだけどね、数年ぶりの友達とね、会うことができました。まあ、数年ぶりとは言ってもね、リアルに会うのは数年ぶりなんですよ。 SNS とかではね、連絡取ったり LINE とかね、そういうのでは連絡取ったりはするんですけど、本当に直接顔を合わすというのは何年ぶりだろうね。話してて、やっぱビフォーコロナですね。それは間違いないなというふうに思います。ねえ、なんかさ、いろんなことが発達して、それこそさ、オンライン会議系のね、アプリ、ね、ズームとか、チームズとか、他にもたくさんのものが出てきて、まあ、実際に、直接会うことができなくても、顔を見て話すこと、まあ、電話よりは、まあ、音だけの交換とか、メール、テキストだけの交換とかよりは、またね、一歩進んだ技術っていうのがね、すごく増えてきたのかなというふうに思うんですけども、それでもやっぱり今回改めて思ったのは、やっぱりリアルはいいよねっていうふうに思いました。まあ、何がいいのかっていうのを、まあ、考えたんですけど、やっぱこれはね、交わすことのできる情報量が全く違う、圧倒的に多いなっていうふうに思いましたね。テキストよりも多く、オンライン対面よりも多く、音声よりも多くね、なんて言いますか、お互いの空気であったり、目線であったり、表情であったり、リアルの対面でしかね、感じ得ないもの、そしてお互いにそれを察知しながら交わすことができる情報ということで、これはね、すごく貴重なんだなっていうふうに思うことができました。丸友さん、休日勤務のお手当はないのかい？ない。またね、なぜないのかをお話ししますよ。ない。ね、ま、今回ね、この友人と会えたのはなぜかというと、これはね、僕がというよりは、実はね、妻がしっかりとね、交流してくれていたからですね。ま、僕はね、本当に、なんだ、つむつむってわかります？ね、LINE がやってるディズニーのゲームなんですけど、つむつむでね、ハートの交換するぐらいのやり取りしかしてなかったのよ。なので、まあ、妻はね、そうじゃなくって、ちゃんとね、メッセージのやりとかをしながら、今日ね、会う段取りをつけてくれたということでね、すごくいい時間になりました。やっぱり会えるって嬉しいなっていう話。そして二つ目、夏休みの宿題というタイトルですね。 今日ね、まあ、友人が遊びには来たんですけども、お昼前ぐらいに遊びに来てくれたので、午前中はね、少しゆっくりした時間を、家族と共に過ごすことができました。ね。まあ、おのおのね、自由に過ごしてみたりする時間は割と多いんですよ、うちって。なんか、一緒にね、いることの多い家族ではあるんですけども、一緒にね、何かをしてるわけではないことも少なくはないって感じ。なんか、おのおのが半径数メートル以内に存在していて、好きなことをやっているっていう時間がね、割と多かったりするんですよね。でね、まあそんな今日の午前中だったんですけども、息子からね、塗り絵のお誘いを受けました。ねえ。初めてぐらいの勢いかな。まあ、お絵かき帳はね、時々あったんですけど、まあ、塗り絵っていうものをそもそもあんまり使ってなかったかなというふうに思ったんですけど、これね、まあ、妻から聞いたら夏休みの宿題らしかった。ね、まあね、今聞くなよっていう話ですけどね、夏休みの宿題だって。でね、妻曰くですよ。普段はね、この塗り絵の宿題に関しては、いくつかね、宿題があるみたいなんですけども、この塗り絵に関してはね、自発的にはね、やろうとしないメニューらしくって、ねえ、なんだろうね。まあ、レアキャラと一緒にやりたくなったのかしら。ねえ。まあそんな感じでね、時間もあったし、一緒にね、じゃあ塗り絵やろうかって言ってね、うんって言われて、ね、塗り絵を開いて、どこを塗ろうかっていう風なのを話していくときに、花火の塗り絵があったんですよ。普通塗り絵って白地に、まあ絵が黒い線で描かれていて、そこでね、色を塗っていくっていう感じだと思うんですけども、花火のページだけはね、黒地なの。で、白抜きで花火があるから、丸をパポン。こう花火の形に丸を白地で抜いてる感じ、白丸で抜いてる感じ。うん。なので、その白の部分に自分の好きな色を塗っていくっていう感じだったんですけど、ね、最近の塗り絵、おしゃれだなっていうふうに思ったりしましたけどね。ま、まだまだね、手先が器用ではないので、その花火の、一つ一つの白丸の中ね、丁寧に塗ることはできないです。ぐちゃぐちゃぐちゃってね、大きくなったね、線を引いちゃったりするので、まだまだね、サポートは必要だったんですよね。まあ、そんなこともあって僕も口うるさかったのかもしれないけども、割とね、彼、早めに飽きてました。で、花火をね、少し塗り終わって、もう終わり、みたいな感じで、ピピって言ってね、YouTube 見せろって感じの、ことをね、言われて、はいはい、わかりましたよ、っていう感じだったんですけど、でもね、その後面白かったのはさ、一日中、その塗り絵の本なんです。テキストブックみたいな感じで、その塗り絵の本をね、持ってね、うろうろし続けてたの。だから、まだしたいのかなと思って、え、まだするって言ったら、うん、こうやって、あ、しないのねっていう感じで、うん、まあ、いっかと思ってたんですけど、ずっと持ってて、で、その後遊びに来た友人にも、なんか今日塗ったね、花火のところを開いて、花火、パンパン、パンって言いながらね、自慢をしてるところを見てね、あ、なんか、一つね、なんか一緒にそういう作業ができたのが嬉しかったのかな。まあそうだったらいいなっていうふうに、ね、思ったりしました。まあ、うちの息子はね、まあ、9歳ではあるんですけども、ダウン症でね、知的な遅れがありまして、まだまだね、発語とか自分を表現することは難しいので、答え合わせはね、明確にはできないんですけども、そうだったらいいなっていうふうに思ったりしました。まあやっぱり、まあ、彼のお誘いに乗るっていうこと、まあそれは彼が欲しているってことなので、そこの時はね、しっかり答えできるように、まあ自分のね、心身ともに余力を作っておこうというふうに思えた二つ目のいいことでございます。はい。あちゃーないんかーいって、マルトさん、ないんよ。今から喋るよ。カレニーさん、なんと素晴らしい奥様。ほんとね。奥様、神様、女神様、ほんとそう。マルトさん、塗り絵はメンタルヘルスにも良き。うん、確かにね。トマさん、夏休みもあとわずかですね。そうそう、もうね、ほんとに終わっちゃうね。あっという間。マルトさん、マインドフルネス。確かに。カレニーさん、花火、ふむふむということでね。うん。マルトさん、奥様のご実家で見た花火が印象に残ったんでは、まさにその通りです。友人ね、自慢してたんですけど、その花火の塗り絵って下にね、実はもうすでに色を塗られていた人がね、何人か描かれていたんですよ。花火を見つめる家族みたいな感じの絵が、でそれを、まあ、友人に見せながら、花火パンパンって言いながら、ジジ音がんって僕のことですね、トタン音がんね、ニーニーとか言って、こうおじのことなんですけど、まあ、そんな感じでね、いろんなね、花火を一緒に見たメンバーのね、声、名前をね、挙げてくれたりしたので、やっぱりね、花火の印象に残ったのかな、というふうに思いました。あ、素敵すぎるエピソードということで、ね、ありがとうございます。いやいや、そこにね、察してくれる丸友さんこそ素敵でございますよ。ありがとうございます。でね、最後、これはね、タイトルつけるというならば、9人目のメンバーとしてでございますね。まあ、仕事の話にもなるんですけども、 実は今日何しに行っていたかというとね、地域のお祭りに出ていました。はい。いわゆる、動員というやつですね。はい。ボランティア要員なんです。だから、賃金は発生しないということなんですけども、まあ、かなり数百人規模での動員がかかっておりまして、まあ、地域のね、開催する、まあ、自治体の開催する最大規模のお祭りで、まあ、盆踊りみたいなやつのね、盆踊り要員としてね、浴衣を着て参戦してまいりました。はい。もうね、日曜日の夜のイベント要員とか、やめておくれよって思いますけどね。もう、別に。それで、なんだい自主的に集まったって見せるのかいってちょっと思っちゃったりする反面、まあ、続かないといけないっていうね、地域のね、まあ、守るべきものっていうこともあるので、まあ、そこに関してはね、ぐっと飲むところではございますけども、あれでもそれにとりね、ことできれば、給料は欲しいなっていうふうに思う案件ではございます。別に出ないというわけではないんですけどね。まあ、時代ですよね。まあ、そんな感じなんですけど、じゃあなんで9人目のメンバーとしてっていう話なんですけどね。まあ実は今日ね、これやってる時間、行きたくなかったんですよ、正直。その大きな理由としてね、今日さ、夕方の5時半から、まあ僕押してます、スタートエンターテイメント所属のタイムレスですね。タイムレスのエピソード1ツアーファイナルね、ライブがやってるんですけど、最終日で、それがね、生配信やってたんですよ。で、まあ、妻にチケットね、オンラインのやつチケット買ってもらって、ね、見れるっていう感じだったんですけど、当然その時間はこの踊りの時間が入ってたので、叶わずでございましたよ。ね、まあ、妻は少しね、まあ、息子をね、様子見てもらいながら少しは、ね、見れたっていう感じだったんですけども、残念ながらね、フルでお互いに見ることはできずだったんです。まあ、ただアーカイブがね、あるのはあるので、またね、ゆっくり見れたらいいなというふうには思うんですけどね。ゆかりんさん、9人目、なるなる、動員ね。マルトモさん、ダリーと思ったマルトモ、やるとまあ意外とノリノリでいくタイプ。9人目といえばですよね。で、マルトモさん、その日だった、その日でした。ということでね、9人目。ね、僕はね、頑張って、まあ、盆踊りですよ。踊ってきましたよ。ね、もうね、切り替えようと思って。タイムレスのみんなも、きっとツアーファイナル全力でやってるから、タイムレスの9人目として、全力で、盆踊ってこようっていう感じで踊り上げてきました。いい汗かいたわ。まあそんな感じでね、前向きに捉えることができて、まあ同僚ともあえてね、めったに話すことのないメンバーともたちもいたりするので、まあそういった意味でも良かったかなというふうに思いました。あとはね、まあ踊ってる最中、周りのね、まあギャラリーの中でも知っている人たちがいて手を振ってくれたり写真を撮ってくれたりみたいな感じで、それはそれでね、嬉しかったりもしました。まあそんな感じなので、よかったと。で、帰ってね、でもアーカイブ見ようって思ったら、さっき知ったんですけど、アーカイブの配信は明日からということで、それだけはちょっと悲しかったこと。でもね、早く寝て、明日頑張って、明日ね、アーカイブ見れたらいいなっていうふうに思います。丸友さん、ビール代は経費ですか？ビールは諸事情によってね、出なくなりました。いろんなことがありますね。これはまた別の機会にお話できてもいいかもしれません。明日以降が楽しみですね。というふうにゆかりみさん、まさにその通りです。本当に楽しみです。ということでね、自宅に着きましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までお付き合いくださってありがとうございました。一旦アーカイブ閉じてね、明日の朝放送を流しますね。それでは朝の挨拶をして終わりたいと思います。今日も素敵な一日に、お相手は、社会福祉士のタドでした。またおいで。